77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、もう今年も残すところあと1ヶ月となりましたね。皆さんもこの1ヶ月ですね、もうなんか慌ただしく終わってしまいそうな気もするんですけれども、元気に楽しく映画を見ながら過ごしていきましょう。さてですね、番組でもお伝えしております劇団四季ミュージカル情報なんですけれども、今回は見るだけで幸せになれる、これぞミュージカルコメディの決定版クレイジー・フォー・ユーが12月6日の水曜日の18時30分から長崎ブリックホールで上演されます。まあとにかく楽しい、とても華やか、見ているだけで幸せ気分に満たされる舞台が帰ってきます。ファンの皆様からの熱烈なラブコールに応えて、8年ぶりの再演となるとびきりハッピーなミュージカルコメディクレイジー・フォー・ユー。トニー賞ベストミュージカル賞にも輝いたこの作品は、ブロードウェイミュージカルの魅力がいっぱいです。ガーシュウィンの名曲、軽快なタップのリズムに酔いしれながら、一途なボビーと強気なポリーの恋の展開にハラハラドキドキ、笑いが止まらないほど底抜けの明るさに包まれて、明日への希望が湧いてくる作品です。帰り道はきっと心も足取りも軽くなってるはず、さあみんなでハッピーになりましょうという作品なんですけれども、本当にね、見どころいっぱいのね、素敵な作品です。ぜひこの機会にクレイジー・フォー・ユー楽しんでみてはいかがでしょうか。12月6日の水曜日の18時30分から長崎ブリックホールで上映されます。ぜひこの機会にお楽しみください。さあ今週も素敵な作品、話題作ご紹介していきたいと思います。エクソシスト信じる者。ビクターは12年前に妻を亡くし、娘のアンジェラを男で一人で育てています。ある日アンジェラが親友のキャサリンと一緒に森へ出かけたまま行方不明になってしまいます。3日後、2人は無事に保護されるのですが、どこか様子がおかしく、突然暴れたり叫んだりと常軌を逸した行動を繰り返します。ビクターは50年前に同じような経験から愛娘を守り抜いた過去を持つクリス・マクニールに助けを求め、悪魔払いの儀式を始めるがという1973年に制作された名作ホラー映画エクソシストの続編で、50年後の現在を舞台に悪魔に取り憑かれた2人の少女が呼び覚ます恐怖を描いたホラーです。ブラムハウスプロダクションズのジェイソン・ブラムが制作を手掛け、ハロウィンシリーズのデビッド・ゴードン・グリーン監督がメガホンを取っています。キャストはビクターをハリエットのレスリー・オドム・ジュニアが務めるほか、ヘレディタリー継承のアン・ダウト、カントリー歌手のジェニファー・ネトルズ、そしてエクソシストでクリス・マクニールを演じたエレン・バースティンが同じ役を引き続き演じています。あのエクソシストと聞いただけでももう怖いとこう構えてみたんですけれども、意外とですね、思ってたよりも怖くないんですよ。まあ、物語的にも面白かったなとこう自分でもですね意外だったんですけど、結構見はまって、上映時間がもうあっという間でした。まあ、2人の少女を演じたリリア・ジュエットとオリビア・オニール、もう彼女たちの迫真の演技にぜひですね注目してみていただきたいと思います。エクソシスト信じる者、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、ほか全国で公開中です。続いての作品は首。天下統一を掲げる織田信長は毛利軍、 武田軍、上杉軍、京都の寺社勢力と激しい戦いを繰り広げていましたが、その最中信長の家臣荒木村重が反乱を起こし姿を消します。信長は秀吉、光秀たち家臣を一堂に集め、自身の跡目相続を餌に村重の捜索を命じます。秀吉の弟秀長や軍師黒田官兵衛の策で捕らえられた村重は光秀に引き渡されるのですが、光秀はなぜか村重を殺さずかくまうんです。村重の行方が分からず苛立つ信長は思いのもよらぬ方向へ疑いの目を向け始めますが、それはすべて仕組まれた罠だったんです。果たして黒幕は誰なのか、権力争いの行方は、史実を根底から覆す波乱の展開が本能寺の変に向かって動き出すという北野武さんが構想に30年を費やし監督脚本を手掛け、本能寺の変を大胆壮大なスケールで描く戦国スペクタクル映画になっています。キャストは武さんがビートたけし名義で秀吉役を務めるほか、光秀を西島秀俊さん、信長を加瀬亮さんが演じ、その他にも浅野忠信さん、大森南朋さんなどが出演しています。たけしさんが描くとこうなるのとですね、劇中タイトルにもあります首にスポットを当てて物語がこう展開していくんですけれども、軽くクスッと笑えるところもありながら、ずしっと重い部分もあって、かなり見応えのある作品でした。こちら大きなスクリーンでぜひご覧いただきたいと思います。首、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はバッドデイドライブ。いつものように子供たちを学校に送り届けるため車を走らせる金融ビジネスマンのマットのもとに、その車に爆弾を仕掛けた、降りてはいけない、通報してはいけない、これから伝える指示に従わなければ爆破すると謎の着信が入ります。マットはその声の主やその要求や目的が一体何なのかわからないまま運転を続ける中、行く先々で同じように爆弾を仕掛けられた車が次々と爆破されるのを目の当たりにしていきます。しかもその被害者はいずれもマットの同僚たちなんですね。マットは警察とマスコミから容疑者として追われながらも子供たちを乗せた車を走らせるというドイツや韓国でもリメイクされた2015年公開のスペイン映画暴走者ランナーウェイカーをリメイクしたサスペンスで、プレデターズのニムロッド・アーントル監督がメガホンを取っています。キャストはマットをリーアム・ニーソンが務めるほか、リーアム・ニーソンとシンドラーのリスト以来30年ぶりの共演となるエンベス・デイビッツがマットの妻役で出演しています。私ですね、韓国版リメイクを見たことがあったので、なんとなくこう話の流れは知っていたんですが、また演じてる俳優さんによっても雰囲気が違うし、また新たな気持ちで楽しみました。最後の最後まで目の離せない作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。バッドデイドライブ、こちらはですね、長崎はまだ公開決まってないんですけれども、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画をお伝えする前に、まずは皆様にお詫びから参りたいと思います。先週ご紹介しました映画ロストフライトのキャストですけれども、マイク・コルターさんのお名前を間違えてお伝えしてしまいました。正しくはマイク・コルターです。大変失礼いたしました。映画ロストフライト大ヒット公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さあ、最新作映画ご紹介していきます。隣人 X 疑惑の彼女。愛した人の本当の姿をあなたは知っていますか。ある日、日本は故郷を追われた惑星難民 X の受け入れを発表しました。人間の姿をそっくりコピーして日常に紛れ込んだ X がどこで暮らしているのか、誰も知らない。 X は誰なのか、彼らの目的は何なのか、人々は言葉にならない不安や恐怖を抱き、隣にいるかもしれない X を見つけ出そうと躍起になっています。 週刊誌の記者健太郎はスクープのため正体を隠している X 疑惑のある涼子に近づきます。そんな中、二人は少しずつ距離を縮めていき、やがて健太郎の中に本当の恋心が芽生えます。しかし涼子が X かもしれないという疑いを払いきれずにいる健太郎は、彼女への思いと本音を打ち明けられられない罪悪感の中、最後に見つけ出した真実とはという第14回小説現代長編新人賞を受賞したバリス・アヤコさんの小説リンリン X を実写映画化した作品で、ゆり心の熊沢直人監督がメガホンを取り、脚本編集を務めています。キャストは健太郎を林健人さん、涼子上野樹里さんが務めています。この作品ですね、想像していたよりも本当にいい話だったんですよね。そして最後の最後まで目が離せない作品です。こちらですね、あまり前情報を入れずに楽しんでいただきたいです。ぜひ劇場でご覧ください。隣人 X 疑惑の彼女、こちらはですね、まだ長崎では公開決まっておりませんが、九州ではユナイテッドシネマキャナルシティ13などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は怪物の木こり。怪物の木こりという絵本に出てくる怪物の仮面をかぶった犯人が、斧で相手の頭を割り脳を奪い去るという連続猟奇殺人事件が発生。犯人の次のターゲットは弁護士のアキラ。しかしアキラの本性は犯人をも上回るほどの冷血非情なサイコパスなんです。犯人はなぜ脳を奪いアキラを標的にしたのか。事件の捜査が進められる中で、さまざまな人物の思惑が複雑に絡み合い、事件は次第に混迷していくという2019年第17回このミステリーがすごい大賞を受賞した倉井真由介さん原作の小説を実写映画化した作品で、13人の刺客の三池崇史監督がメガホンを取っています。キャストはアキラを亀梨和也さんが務めるほか、七尾さん、吉岡里帆さん、渋川清彦さん、染谷翔太さん、中村獅童さんなどが出演しています。もうこの物語は一体どんな展開を見せるんだろうと思っていました。この作品もできれば前情報なしで見て2点3点する展開を楽しんでほしいです。亀梨さんとですね、中村獅童さんの演技がもう本当すごかったんですよ。ここにもぜひ注目してみてください。怪物の木こり、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて。東京都民から迫害を受けていた埼玉県人は、浅見霊率いる埼玉解放戦線の活躍によって自由と平和を手に入れました。霊は日本埼玉化計画を推し進め、埼玉県人の心を一つにするため越谷に海を作ることを計画。そのために必要な白浜の美しい砂を求めて和歌山へと向かいます。そこで霊は関西にもひどい地域格差や通行手形制度が存在しているのを目の当たりにします。そして大阪の巡らせていた陰謀がやがて日本全島を巻き込む東西対決へと発展していくという真矢峰夫さん原作の漫画を実写映画化し、興行収入 37.6 億円の大ヒットを記録した翔んで埼玉のシリーズ第2弾がスクリーンに登場です。前作で日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した竹内秀樹監督が引き続きメガホンを取り、脚本も同じく前作で日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を受賞した徳永雄一さんが務めています。キャストは前作に引き続きレイをガクトさん、桃美を二階堂ふみさんが演じるほか、今回新たに滋賀のオスカルこと桔梗海をアンさんが務め、その他にも片岡愛之助さん、堀田真由さんなど個性的なキャラクターを演じる俳優さんたちが続々登場と、キャラクターだけでも見応えたっぷりの作品です。今回もですね、笑ってしまいました。中でもですね、片岡愛之助さんと藤原紀香さんのですね、夫婦共演、もうここですね、すごく面白かったですし、他にも見どころいっぱいの作品です。こちらの作品はぜひぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めてオリジナル東西ミニキャラアクリルチャーム4種セットと、 絵画風ポストカードをセットにして5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月8日の金曜日です。ぜひ感想も添えてご応募くださいね。たくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ポッドジェネレーション。 AI が発達した近未来のニューヨーク、ハイテク企業で働くレイチェルは大企業ペガサス社でが提案する新しい妊娠方法に心惹かれます。それは出産までの10ヶ月間持ち運び可能な卵型ポットで赤ちゃんを育てるというものですが、植物学者として自然界の多様性を守るべく日々奮闘しているパートナーのアルビーは自然妊娠を望んでいました。やがてペガサス社の子宮センターを見学したレイチェルはポット妊娠への思いを募らせていき、アルビーも彼女のまっすぐな愛に突き動かされて一歩を踏み出すことを決意。二人はポット妊娠だからこそ生じる不安や困難に悩みながらも手を取り合って進んでいくっていう物語で、レイチェルをゲームオブスローンズのエミリア・クラークが務めています。もしかしたらですね、この先こんなこともありえるのかなとこう見てて面白かったです。夫と妻との考えが異なる点、自分たち夫婦ならどうするんだろうなんてことも考えました。この先いろんな技術が進んでいく中、新たな可能性も生み出されていく。そこでまたそれが便利だったり、あるいはこれはちょっとねとこう意見したくなったり、そうやって一つ一つ進歩していくんだろうななんてことも考えました。皆さんはどちらの考えにつくんでしょうかね。ぜひ映画をご覧になって考えてみてはいかがでしょうか。ポッドジェネーション、こちらはですね、長崎まだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもスヌーピーのメディークリスマスよりもみの木を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。